江戸東京人セミナー
中谷プロデュース
江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人に講師をしていただく江戸東京人セミナーと独自のテイストでディープな話やリポートをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして7年目は当番組とゆかりのある浅草周辺の下町が東京スカイツリーの開業によりさらに活気づいているので浅草エリアの観光文化から元気を発信というテーマで1年間お送りしたいと思います。さて今回配信する番組はサイド B 江戸東京人セミナーですので当番組の年間テーマにふさわしい方をお招きして独自の視点でお話を伺っていきたいと思います。
江戸東京人セミナー
さあ始まりました。新春号としてお届けするサイド B 江戸東京人セミナー、そして今回の2013年1月の末配信号が7年目の江戸東京人セミナー 2.0 がお送りする3回目の番組となります。また私生徒で進行役を務めさせていただいている内田彩にとっては今までに学んできた全ての番組を合わせると今回が25回目ということになります。引き続きリスナーの皆様と一緒に楽しく学んでいきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。今回は江戸東京の伝統や文化についてお送りしている当番組の新春号にふさわしい方をお招きいたしました。その方は浅草からも近い台東区松ヶ谷に現在ある秋葉神社の沼部文明宮司さんです。この秋葉神社は今や日本が世界に誇る独自の文化を発信して多くの観光客が国内外から訪れる町、秋葉原の駅名の由来になった神社です。今回沼部宮司さんには東京一円の火災を鎮めて守る神社として親しまれてきた秋葉神社の歴史や特徴などをお話ししていただきます。また人気アニメの舞台として秋葉神社が登場したことでその作品のファンが参拝に訪れるようになったお話をお聞きしたいと思います。そして今年の干支の蛇と神社との関係についてもお伺いいたします。さらに番組後半では浅草や東京スカイツリー観光の時に散策がてら巡ってみるのにちょうどいい浅草周辺の個性的な神社仏閣を当番組を提供している祭り用品専門店浅草中屋の中川正夫社長がご紹介いたします。
中屋プロデュース。
さあ早速ですが秋葉神社の沼部文明宮司さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは沼部さんよろしくお願いいたします。
はい、どうぞこちらこそよろしくお願いいたします。
まず最初に秋葉神社の起源からお聞かせください。
はい、かしこまりました。この秋葉神社なんですが、まず建てられたきっかけがですが、明治2年大火災が起きたのがきっかけなんですね。まあ、場所が今の秋葉原駅の周辺になるんですけど、まあ、当時の8ヶ町に及ぶ区域をほぼ全焼したという、まあ、本当にひどい大火災が起きたわけなんです。まあ、これをご憂慮されましたのが明治天皇のお母様にあたられる永正皇太后様ですね。でそれによって明治天皇様からご下命が下りまして、まあ、今現在の秋葉原駅のですね、そうですね、本当近辺になるんです。ちょうどロータリーのあたりになるんでしょうか。 ヨドバシカメラの前あたりのロータリーありますね、
はい、
あのあたりを中心とする大体あの辺の場所かなり大きい範囲を、まあ、日よけ地って言うんですけれども、まあ、言ってみれば大きな空き地ですね、を作って、要はあの火の累焼を防ぐために日よけ地を作ったっていうのがきっかけで、その中央に、鎮火社という名称で、日よけの神様が祀られたというのが秋葉神社の起源でございます。
はい、ありがとうございます。このような経緯で建立された秋葉神社の御祭神について教えてください。
はい、かしこまりました。御祭神といたしましてはですね、火を鎮める神様っていうことなんですけれども、これは縁起式の中でですね、縁起式っていうのはまあ古い書物なんですけど、その中に鎮火三神っていうのが定められてるんです。これが火の神、土の神、水の神という、まあ、火、土、水と、まあ、揃ってこう初めて、まあ、なんて言うんでしょうかね、いい火の力をいただけるっていうふうに考えるわけですね、
はい、
で火の神様っていうのがホムスビの御事という神様になります。それから土の神様っていうのが埴山姫の御事という神様ですね。そして水の神様として水葉の目の御事というこの御三神をお祭りしているということになります。
またこの番組も大変お世話になっている江戸総鎮守神田明神との関係も深いとお聞きしたのですが、そのお話もお聞かせください。
神田明神とのつながりっていうのは本当にこの秋葉神社のもう初めから関わってくるところなんですね、
はい。
一番初めにその明治3年に、先ほどお話しした日よけ地の中に鎮火社というのが設けられたっていうお話がしたんですが、
はい、
まず初めにその鎮座祭、神様がご鎮座されますっていうお祭りを一番初めに行った時に、これは祭主を務めたのが当時の府知事、今でいう東京都知事ですね、
はい、
今とだいぶ政治の関わり方っていうのが神社全く違いましたのでね、国で管理したり、いわゆる東京府で行政で直接管理したりってことができた時代だったので、鎮座祭の祭主を行ったのが府知事だったんですが、何分その専門の神主さんっていうわけではないのでね、この時に東京府の方から、ぜひその神田明神の神官さんに除菌をいただいてきちんとしたお祭りにしたいということがあったんです。これはもちろん場所的にも氏神様が神田明神になりますのでね、言ってみれば自然な流れだったんだろうと思います。そこからずっと続くんですけれども、明治6年になりましてからは正式に神田明神の兼務者というふうに定められるんですね。これは常日頃のいわゆる管理に関しては地元の町の人々が行っていたという記録が残ってるんですけれども、いわゆる年間いろいろお祭りを行う上では神主さんがちゃんと神田明神の方から出向いて、祭事を行うというふうになった。それがずっと続きまして、今は秋葉神社ちょっと場所が移っておりますけれども、ずっとその流れが続いてまして、実は私の祖父もですね、ずっと神田明神と秋葉神社と兼務という形で、奉職しておりまして、その流れでまた今度私も若い頃というか、ね、今でもまだまだ若輩者ですけど、さらに若い頃は神田明神と、秋葉神社を兼務して勤めさせていただいたという経緯がございます。
はい、ありがとうございます。神田明神とはもう切っても切れない。
そうですね、はい、本当切っても切れない間柄です。今でも本当にいろいろ神田明神さんには、お力をいただいているっていう感じですね。
はい、ありがとうございました。次にお伺いしたいのが、秋葉原駅の名前の由来が秋葉神社だというのは本当なのでしょうか。
はい、これは本当ですね。これね、ちょっと話が膨らんじゃうかもしれませんけどね、もともとその日よけ地、さっきから出てきてますね、
はい、
日よけ地になった場所っていうのが中に鎮火社という名前で神様が祀られたとお話ししたんですけれども、
はい、
もう江戸時代からその火事っていうのは庶民にとって一番怖いものだった。今よりもすごくその火の神様に対する信仰っていうのはもう本当に一般市民にこう根付いているものだったんですね。で、大体もう皆さん火の神様っていうと秋葉様、秋葉様っていうのがもう火の神様の代名詞のような言葉だった。で、鎮火社という名前だったんだけれども、一般の方は秋葉様、秋葉様って呼んでいたところから、その日よけ地が秋葉の原であるとか、秋葉原、秋葉ヶ原とか、そういった名前で呼ばれるようになったんですね、
はい。
で、時が移って明治21年になりまして、今度はあの場所に今秋葉原駅がありますけれども、鉄道の駅を設置しなければならないと ということになりまして、お社自体は今ある台東区の松ヶ谷の方に移転をしているんです。遷座されたんですが、その場所をですね、秋葉の原という地名を残して、秋葉原と呼ばれるようになった。で、今度は初めは鉄道か貨物だけだったんですが、今度は旅客鉄道として開通した際に、これ正式名が秋葉原というふうになった。で、これは諸説あるんですけれども、当時のいわゆる国鉄の方でもちろん名前はつけてるんですけれどもね、秋葉原という名前は、秋葉原が秋葉原になったのかとか言うんですけれども、これどうしてもね、江戸なまりというか、東京の方では秋葉さん秋葉さんとかね、秋葉様秋葉様って濁るんですけれども、秋葉信仰の大元って言われる静岡の方に秋葉神社っていうのがあるんですね。これは秋葉山本宮っていうんですけれども、あちらは確かに正式名が秋葉といって濁らないものなんですね、
はい、
で、おそらくこれを意識して秋葉原ではおかしいんじゃないかというふうに、その国鉄の方で判断して秋葉原になったんではないかというふうに考えられますね。ちょっとね、順番的には逆になっちゃうんですけれども、
はい、
ずっと鎮火社、鎮火神社という名前で、来た、お社の方も、一般呼称から来たというふうにもなっちゃいますけれども、正式に昭和5年になってから秋葉神社という名称になってます。だから今でもよくね、正式には秋葉神社なんですか、秋葉神社なんですかって聞かれるんですけれども、
はい、
また話が膨らんじゃうとねいけないんですけど、本宮の方のね、秋葉山っていうのはもともと歴史的にどうしても秋葉権現って言って、いわゆる日本の神様と仏教の仏様とが混じった、いわゆる神仏集合の形でずっと来た秋葉権現っていうのが信仰されているものだったんで、純然たるこの秋葉神社っていうふうに考えると、なかなか直接結びつかないところがあるんですよ、
はい、
なので私個人の見解としてはね、この東京の江戸なまりを大事にした秋葉神社という呼称で、私は大事にしているというところですね。
はい、とても興味深いお話で、普段私たち、特に私は声優という仕事をしているので、秋葉原はすごく身近な存在だったんですけれども、こうやって由来を聞くと、さらに土地への愛着というか、ちょっと詳しくなった。
そうですか。
はい、気持ちになって。
今でもね、秋葉原駅とはすごく強いつながりがありましてね、
はい、
今でも駅の中にもちゃんと秋葉神社としてお祭りされている、分祀されているところがあるんですよ。これはちょっと一般の方にはね、お参りいただくことができる場所じゃないんですけれども、
はい、
きちんとお祭りされています。で、そこで年に1回私が行って、
はい、
地元の秋葉原の方々が集まって、そこでお祭りもしますし、で、逆に秋葉神社で行われる一番大きな、鎮火祭っていうお祭りがあるんですけれども、
はい、
その時には必ず秋葉原の駅長さんも来ていただいて、で、一緒に神主の格好してね、お祭りを奉仕してくれるんですよ。
あ、そうなんですね。
すごく密接な関係がね、今でも続いてます。
あ、はい、なかなか一般の人からは聞けないような、
うん、そうですね、
レアな情報を、はい、教えていただきました。ありがとうございます。さらに秋葉神社で執り行われる特別な神事があるそうですが、そのお話もお聞かせください。
はい、これはね、さっきもちょっと お話で出ましたけど、毎年11月の6日の日に境内で、鎮火祭日渡り式という、祭事を行います。ちょっと珍しいお祭りでして、日渡り式っていうので、何もぼうぼう燃えてる火の上を直接歩くっていうもんではないんですけれども、
はい、
ちゃんと厳格な鎮火祭っていうね、これは意味合い的にはですね、火というものの捉え方なんですけど、火はもう人間が、文明を発達するにも欠かせない、本当にかけがえのないものであることは間違いないんですね、
はい、
ただ一歩間違えれば、火災という本当に災いをもたらすものでもあるということで、火はいい力と負のパワーと両方兼ね備えているものである、これは火に限らずいろんなことに言えることなんですが、この正のパワー負のパワーどちらのものも御神徳として仰いだ時にはこれほど力強いことはないっていう、こう日本人独特の信仰心というかね、
はい、
いわゆるなんかこう御霊信仰なんかと一緒ですよね。祟りの強い神様ほどすごく霊言あらたかみたいな考え方があるのと一緒で、
はい、
それをね形にしたのが鎮火祭だっていうふうに言えるんじゃないかと思います。境内でそうですね、だいたい長さ5メートルぐらいになりますかね、炭を引き詰めまして、 そこで火を燃やすんです。でその火をねちゃんとお祭りをした後にお祓いをして、炭をこう叩いて、で叩いた上を裸足で歩きます。
裸足で、
はい、裸足で歩きます、はい、結構ね暑いのは暑いですけど、
はい、
今まで怪我された方とかは一人もいないですね。
そうなんですね。
本当ね、意味合い的にはその火災を避けるっていうばっかりじゃなくて、さっき言ったその火の力をですね、ご神徳として仰ぐっていうものなので、例えば、はい、まあ、無病息災であるとか、もういろんなさまざまなご神徳をいただくお祭りだと考えていただいていいんじゃないかと思います。あとね、これは正直始まるまでね、やっぱ天気が気になるんですよね。
はい、
内心ですよ。
そうですね、はい、
ただ必ず私はいつも近づくとね、雨は降らないことになってんです。これは不思議なぐらいに、十数年前も一回ね降水確率 100% だった日もあったし、
はい、
実は去年もそうだったんですね。もう当日だけ雨マークがずっとついてたんですよ、
はい、
で十数年前はねすごく本当にやっぱりこれは神様のお力だなと思ったのが、ずっともう雨がザーザー降ってまして、でお祭りは午後4時からなんですけど、
はい、
これはさすがにもう火つかないでしょうって誰もが思ってたんですね。ところがね15分ぐらい前になったらピタッと止んだんですよ。でまた、
はい、
これで火がついて一通り火渡りをやって、終わったなと思ったらまた降り出したことがあったんですね。
素晴らしい、
ね、
不思議ですね。はい、はい、続いては先ほども少しお話ししたんですが、実は私は声優の仕事をしているんですが、そんな私にとってとても興味深いお話がありまして、アニメの舞台として秋葉神社が登場したそうなのですが、ぜひその話もお聞かせください。
はい、まあ、これね私も実は全然知らなかったんですけど、はい、もうだいぶ何年も前からやっぱり秋葉系とか言われる人たち、
はい、
がなんかこう秋葉原好きだったらあそこ行かなきゃっていう方がね、はい、多かったんですけど、ここ数年の傾向として皆さん同じところから写真を撮っていく方がすごく多かったんですね、
はい、
でなんだろうななんだろうなと思ってたんです、私も。それである時ちょっと何かやっぱり同じところから写真を撮ってる方がいたんで、ちょっと聞いてみたんですよね。なんか皆さん同じところから写真撮るんですけど何かあるんですかって聞いたら、はい、あれ知らないんですかって言って
逆に聞かれて、
何のことですかって言ったら、シュタインズゲートっていうゲームだかアニメだかの、まあ、好きな方にとっては名作だって言われるもので、こちらの神社さんが登場してるんですよって、その時私も初めて知りまして、はい、で本当ね写真を撮る角度が皆さん正面じゃなくて、なんて言うんでしょう、斜め30度ぐらいな感じで撮っていくんですよね。でも皆さんちゃんとお参りもしていかれますしね、
はい、
まあいい傾向だなと思ってましたけど、
はい、
まあ、そんな流れで私も全然知らなかったんですけれども、シュタインズゲートという作品で何やら登場しているそうでございます。
ちなみに秋葉神社の近くから東京スカイツリーがよく見える場所があるそうなのですが、本当ですか？
そうなんです。だいたいこの秋葉神社自体もですね、スカイツリーから直線距離で結ぶと2キロちょっとぐらいじゃないですかね。
近いですね。
結構近いんですよね。それで神社の境内からもスカイツリーの頭の方はよく見えるんですけど、
はい、
神社からですね南の方に150メートル200メートルぐらいかな、ちょっと進んだところにかっぱ橋本通りってのがあるんです。かっぱ橋道具街とクロスしている通りなんですけど、そのかっぱ橋本通りっていうところに行くとね、すごくスカイツリーのこう根っこの方まで全体像がよく見えるんですよね。でここ夜もライトアップされてる姿がすごく綺麗に映るんで、
はい、
おすすめのスポットですね。
ありがとうございます。隠れスポット的な
隠れスポットですね、はい、そこ見ながらぜひ秋葉神社の方にも足を伸ばしていただけると嬉しいなと思いますけど、
はい、ありがとうございます。また現在秋葉神社がある台東区の神社の特徴や個性的な神社がありましたら教えてください。
はい、まあ、今はね秋葉神社は台東区の方にご鎮座されているということで、まあ、台東区内そうですね、まず一言で言うと下町なのでね、
はい、
どこもおみこしがすごく威勢がいいのが特徴じゃないかなと思います。
はい、
はい、まあ、有名なところですと鳥越神社さんとかね、もちろん三社祭りも有名ですし、本当におみこし好きが多い下町っていう感じですね、
はい、
であとはね台東区内 まあ、本務社って言うんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、宮司さんが常にいる神社、ね、いない神社っていっぱいありますけど、いろや城で22社あるのかな。
で、そんなにあるんですね。
そうなんです。でどれもね、なんて言うんでしょう、すごく官兵社みたいなそういう大きいお社はないんだけれども、どれもこうなんて言うんですかね、すごく多様な感じがしますね。一つ一つ見ていくと、いずれも面白い神社が結構多いと思いますよ。
はい。
例えば、秋葉神社は、明治21年になって、今の地に遷座されたっていう話をさっきしましたけれども、
はい、
後から、まあ、遷座されたお社なので、秋葉神社自体は氏子を有する氏神ではないんですね。
あ、そうですね。はい。
なので秋葉神社がある場所というのは、氏神様が小野照崎神社さんっていうところが氏神様になるんです。でここはすごく、まあ、古い由緒正しい神社さんで、有名なのはね、境内に藤塚がありまして、
はい、
これが国の重要有形民俗文化財っていうのに指定されてるところでして、江戸時代にはね富士山の信仰がすごく盛んだった、はい、なかなか、まあ、皆さん富士山まで行けないので、あちこちこう富士塚がね作られたっていうんで、すごく当時の形を珍しいぐらい残してる富士塚だっていうんで、こう文化財になってるんですけれども、ここは6月の確か30日と7月の1日の2日間が一般の方も登れるお山開きになってたかと思いますんでね、機会あれば行ってみられるのもいいんじゃないかなと思います。
はい。
あとはそうですね、いろいろあるんですけれども、秋葉神社のすぐ近く、ほんの数百メートル離れているところに矢先稲荷神社さんっていうのがありまして、ここもね面白いんです。もともとなんか33元堂っていうのがあったんだそうなんですね、
はい、
でその33元堂の守り神としてお稲荷さんを祀ったっていうのがことの起こりなんだそうなんですけど、そのもともとあった33元堂さんの方は深川の方に逆に移られちゃった、
はい、
で残ったのがそのお稲荷さんの方だったっていうこと で名前の由来もですね、矢先、矢っていうのは弓矢の矢ですね、
はい、
で33元堂で矢を射るこう弓矢の稽古場があって、その的の先に位置的には祀られたお稲荷さんだったっていうことで
、はい、
矢の先のお稲荷さんってんで矢先稲荷、
あ、
名前になってるんですね、はい、でそこは有名なのが、社殿の中入りますとね、天井絵がいっぱいあるんです、これ馬上絵、全部馬が描かれてるんですけど、まあ、昔からのこう偉人たちがですね馬に乗っている絵が全部で100枚ほどありまして、でこの中のね、何枚かがラストサムライの何かで使われたとかでね、
はい、
結構有名なんですよ。ここは行くと一般の方も拝観できるはずなので、フラッと寄ってみて、まあ、もちろんちゃんとお参りをしてね、
はい、
ご覧になってみるのもいいんじゃないかなと思います、はい、あとはそうですね、まあ、神社というか今年せっかく、まあ、見通しなんでちょっと話題になったのが、浅草の方にある浅草富士浅間神社っていうところがあるんですけど、ここも綺麗なお社でね、そこで有名なのが麦わら茶っていう重要品があります、まあ、お守りと言いますかね、まあ、これちょっと今紹介しても、常にいつでも受けられるものではないんですけれども、元旦から三が日、それから5月6月の植木市の時に限って授与しているものなんだそうなんですけど、これは何て言うんですか、秋葉神社は火の神様ですけど、今度はこの麦わら茶っていうお守りは水に関するお守りだそうでね、まあ、御年の蛇っていうのは水に関わるところで、水による災難から守るお守りとして有名なんだそうです。
はい、今お話にもありましたように、今年の干支が蛇ということで、さらにもう少し神社と蛇との関係について教えてください。
はい、これ神社と蛇の関係っていうとね、すごく話がね膨らんじゃうんですけれども、
お、いいですよ。
いいですか、
はい、
ちょっと私もこう疫やなんかを専門に勉強してるわけじゃないので、そんなに深い話ができるかどうか分かりませんけれども、まあ、一般的に蛇っていうのは昔から水の精としての信仰が、はい、強い対象だったんですね、
はい、
で水の神として信仰されてきたのが、もういろんなものと結びついちゃってる、その一つが例えば弁財天なんて言われるもの、
はい、
これはもちろん弁財天っていうのはもともと日本の神様では ないんですけれども、まあ、インドから来た神様、これもともと川の神様って言われてるものなんですね。でこれがあの仏教を通じて日本にも入ってきた。で入ってきた時には日本でもともと信仰されていた宗像山神って言って、まあ厳島神社で有名ですけど、その中の御祭神の一つ一木島姫の御事っていう神様がもともと日本には、これはもう本当に日本にあった神様なんですけど、
はい、
その神様が、まあ、とっても綺麗な女神様で水を守る神様でっていうところで結びついたところがあったんですね、はい、で弁財天っていうものとその一木島姫の御事っていうのがもともとは結びついていたんですけれども、今度はそればっかりじゃなくていわゆる宇賀神信仰っていうの、これもまたね神仏集合があるから何ともこう曖昧なところがあったり、ごちゃ混ぜになっているところがあったりするんですけど、宇賀神っていうもの自体をちょっと説明しちゃうと、
はい、
例えばお稲荷さんの信仰ってありますね、
はい、
あれが宇賀の御霊の神様っていうのをお祭りする、要は、食べ物であるとか、まあ、農耕を司る神様っていうんで、すごく一般には信仰されている神様なんですけど、これは、使いなのは狐が使いとして有名ですよね、
はい、
でただ使いではなくてその神様そのものが、実はその蛇を信仰しているっていう話があるんです。そうすると今度は宇賀神信仰もその水の神様であったり、宇賀神というのはそのさっきの宇賀の御霊の神様が転じて宇賀神っていう信仰になった、
はい、
で宇賀神から今度は、宇賀神信仰と弁財天がまた結びついちゃう、
はい、
これはねどっちも宇賀神さんっていうのが体が蛇の体を持っているとか、そういうところから、弁財天もそうなんですね、蛇の体を持った神様じゃないかっていうところから、これもまた同一視されちゃう。だからいろんなもう神様がねこうごちゃ混ぜになっちゃうところがあるんですよ。これまあ日本の歴史ですごく面白いところなんですけど、神仏集合の時代がずっと長く続いてきた。で今度は明治に入って神仏分離令っていうのが出まして、こう全部ごちゃ混ぜになってたもの、今度神様と仏様はちゃんと分けなさいっていうふうに言われたんですね、
はいはい、
でも今更分けられないよっていうのがすごく全国に残っていて、残ったものがやっぱりこう弁財天であるとか宇賀神信仰であるとかそういうことになってくるんですね。だから神社なのに、弁天様が祀られてるとか、
はい、
今でもありますよね。それがまあそういう日本の歴史の面白いところでもあり、はい、ちょっとより複雑にしちゃっているところでもある。ちょっと分かりにくい話になっちゃったかもしれないんですけど、まあ大体そういうところなんです。
ありがとうございます。
そして最後に沼部さんから若い世代のリスナーの方々にメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、そうですね、まあ、神社をテーマにねいろいろお話しさせていただいてますけど、
はい、
まあ、神社との触れ合い方っていうのはね本当に日本人にとってはもう様々だと思うんです。でそこがまあ本当に面白いところでもあるし、いろんな形でいいと思うんです、さっき出てきたアニメの聖地巡礼なんていう、
ね、そうですね、
話だったり、最近流行ってるそのパワースポット巡りなんていうのがね、はい、いろいろありますけど、まあ、そういうことがきっかけでね、神社を訪れるっていうのも私はすごくいいことだと思うんですね。でこれはなんていうんですか、神社は神道って言われますけれども、これは一言で言うとこう、まあ、宗教という、ね、概念にあんまりとらわれないでほしいなってすごく思うんです、
はい、
いわゆる世界にある宗教と、まあ、一線を画すものであるのが、まず神道っていうのは何々教って言わないですよね、
はい、
仏教とかキリスト教とか、イスラム教とか、要は教えっていう言葉が入らない、神道、神の道って書いて神道、要は一言で言うと、まあ、神道には教祖様もいないし、教典もないっていう独自のすごく日本人独特の世界観の表れなんですよね、まあ、これ言ってみれば日本人はもともと一番大事にしてきたものがあらゆることに感謝をしましょうっていう概念ですよね、
はい、
でこれをだんだん形にしていったものが神社に自然となっていったっていう一つの考え方なので、まあ、宗教という言葉にとらわれないで、どちらかというと日本独自の文化の集大成っていうふうに思ってもらえると、なんかすごくねもっとこう親しみを持って神社に触れ合ってもらえるといいなってすごく思うんですよ。日本人の心の拠り所なんて言われますけど、逆にこう心の支えになるものをこう形にしていったら神社になった。だからもちろん神社はもう日本人にとっては常に心の支えになるべきものだし、やっぱ実際になってるものなんじゃないかなって思うんですね、 一つ私が言いたいのは、最近はすごく日本っていう国のことをすごく誇りを持って語れる若い人が増えてくれるといいなって思うんですよね、
はい、
国際社会なんて言われるんですけど、一言で言うと、いろんな国のことを知っているのが国際人ではなくて、日本っていう国を本当にこう誇りを持って語れる人が本当の国際人だっていう言葉を私どこかで聞いたことがあるんですけど、すごくその言葉が私もね心に響きましてね、それを本当こう今の若い人たちにはねぜひ伝えたいですよね。
はい、私もこれからも精進していきたいなと、はい、思います。沼部さん、今回は神社に親しみを持てるようなお話をいろいろとしてくださって本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
江戸東京人のセミナ
お話をしてくださった沼部文明さんが宮司をされている秋葉神社の主な神事を2012年7月の末配信号の神話学のコーナーでお届けした当番組のオリジナル曲彩りスカイに乗せてご紹介いたします。まず最初にご紹介するのは、まもなく2月3日に行われる四季を大切にする日本人にとって欠かせない節分祭です。今年2013年平成25年の2月3日は日曜日となります。秋葉神社では毎年午後5時より御社殿において追儺式が執り行われ、その後特設舞台から地元代表の方々が紙下姿で福豆や福菓子を数多く巻きます。この豆巻きが好評なのは、手にした福豆に景品券がついていた場合はさらに景品までもいただけるということです。このような秋葉神社の節分祭の特徴は、子どもたちのことを考えて毎年夕方5時から始めるということです。その理由は、2月3日がどんな曜日になっても子どもたちが神社に多く集まってこれるようにという配慮からです。そしてまかれる豆も地元の老舗が扱っている豆を使うなど、地元の方々との信頼関係を大切に節分祭が執り行われています。もちろんどなたでも参加できる秋葉神社の節分祭は夕方6時頃までの予定で執り行われています。そして何といってもご紹介しなくてはならない秋葉神社の神事は鎮火祭、火渡りの神事です。先ほど沼部宮司さんのお話にもありましたように、毎年11月6日午後4時より御社殿において厳かに鎮火祭式が執り行われます。その間に境内において修験者の方々のご奉仕によって大きく火が焚かれ、お祓いされた火が炭に移されます。そして御社殿での祭典を収めた御神職が改めてお祓いを行い、まず最初に御神職が祓い清めながら火渡りを行います。続いて一般参列者の方が無病息災と防火を祈り、炭火の上を裸足で渡ります。この火渡りはどなたでも参加することができるそうで、外国からの方も含め多くの参加者がいるそうです。その際は必ず秋葉神社家内除けお守りをお受けになる必要があります。ちなみに
秋葉神社の日渡りの神事でご奉仕されている修験者の方々は、明治以降に新たにできた教派神道の一派で新宗教の方々だそうです。また日渡りの神事のために火をつける着火剤は、地元の木工職人の方が用意してくださったカンナくずを使っているそうで、ここでも地元の方々との絆を感じることができます。以上、秋葉神社の主な神事をご紹介いたしました。なお、詳しくは番組のホームページからご確認ください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。
さあ、ここからは当番組を提供している祭り用品専門店、浅草中谷の中川正夫社長にお話を伺っていきたいと思います。それでは中川さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
まず最初に、東京スカイツリーが開業して初めて迎えた浅草の年末年始の様子についてお聞かせください。
はい、今年はですね、すごく多くてですね、三が日、浅草寺の参拝客が約280万ということです。
あー、すごい。
で、その参拝客って言うんですけれども、はい、どのように発表するか分かります？
分かりません。
僕がですね、浅草寺に聞いたところによるとですね、
はい、
おみくじを引いた人の約7倍から8倍をかけて参拝客を出すそうです。
あ、じゃあ一人一人数えてるわけではなくて、おみくじの数なんですね。
そうなんですね。僕もこれは初めて聞いてびっくりしたんですけれども、
はい、
ただちょっと去年ですね、東京新聞が、浅草寺のおみくじについてちょっといろんなお話があったので、去年はちょっとその数字は、微妙かなと思うんですけれども、
はい、
今年は正しいと思います。
あ、280万人の方が、
はい、
すごいですね。
ですから私どもの店、中店にもお店があるんですけれども、
はい、
ちょうど雷門から宝蔵門、そして浅草寺まで、一方通行になるんですね。当然やっぱり正月三が日、事故起きないように、一方通行で交通規制をしながら浅草寺の参拝客を浅草寺様がさばいていくという形になるんですけれども、
はい、
今年はですね、夜のそうだな5時6時まで一方通行が解除されなかったですね。
どれくらい並んだんでしょうね、皆さん。
これお客様に聞いた話なんで、はっきりは分かんないんですけれども、はい、雷門からだいたい浅草寺の御本堂まで入るまで約1時間半から2時間かかるそうです。
そして次に、浅草エリアの観光文化から元気を発信という年間テーマで、これまでに配信した7年目の番組を振り返っていきたいと思います。まずは2012年7月の末配信号の丸源飲料工業4代目の阿部孝明さんのお話で印象に残っていることがありましたらお聞かせください。
台東区の場合はね、観光連盟っていう名前で、大きなところでは上の浅草っていうのがあるんですけども、
はい、
一応終戦後直後に、観光連盟っていうのができたんです。ただ墨田区というのはものづくりの町が多いので観光スポットって非常に少ないんですね、
はい、
そこでスカイツリーの、押し上げ、そして、成平橋の開発計画ができた時に観光協会っていうのが墨田区でできたというのが特徴なんですけれども、
はい、
非常にその時代のニーズに合った観光事業を目的としているというのが一つの特徴だと僕は思いました。特にこの番組に、丸源飲料の阿部社長が出ていただいたんですけれども、阿部さんは非常にアイデアをお持ちの方で、僕自身は非常に、びっくりしたのが印象に残りました。特にですね、丸源飲料さんっていうのは昔サイダー屋さんで有名だったんですけど、戦前は時代の流れで飲料はちょっとなかなかビジネス的に難しいので、外食産業の香料とかいろんな付属のですね食料品を作りになってたんですけれども、スカイツリーの開業ということで 東京サイダーの復刻版をお出しになったというのが、まあ、非常に印象に残りました。またびっくりしたんですけれども、墨田区っていうのは物作りの町ということで有名なんですけれども、特にですね繊維産業が非常に盛んなんですね。まあ、繊維産業並びにそのいわゆる雑貨物と言われている、ものづくりが多いんですけれども、それとコラボをしながら墨田町どころ、そして、墨田モダンというような、仕掛けをなさった。そしてまた観光協会自体をですね法人化なさって、いろんな観光ビジネスというかのに進出なさったということで、非常に私もびっくりしております。
はい、ありがとうございます。また前回2012年10月の末配信号の東武ホテルレヴァント東京総支配人の堀川信弘さんのお話で印象深かったことがありましたら教えてください。
これ本当に言いにくいんですけど、東武ホテルレヴァント東京、これは私ども通称錦糸町東武っていうんですけどね、錦糸町東武と下町には2つ大きなホテルがあります。一つはいわゆる通称の錦糸町東武ホテルと、それから私ども地元でございます浅草ビオホテル、2つのシティホテルがあるんですけれども、スカイツリーをきっかけにですね非常にこの2つのホテル変わってきました。一つにはですね、一番スカイツリー見学で、特上コースって言っちゃおかしいんですけども、一番人気があるコースっていうのが浅草ビューホテルで、とそれから錦糸町東部で食事をして、その後午後スカイツリーに行くというのが非常に流行っております。
はい、素敵ですね。
いやですけど僕も思うんですけどね、これ僕のこれ受けた感じなんですけども、夏より冬の方が僕スカイツリーいいなと思ったんです。というのはですね、毎日毎日私も浅草の方に行きますのでスカイツリーが見えるんですけども、やっぱ夏場はちょっとやっぱ曇りが多い。
なるほど。はい、
それで私もよく友達に聞かれるんですけど、中川ちゃんね、いつスカイツリー行ったらいいって言われると、狙い目は冬場だよねっていう話をよくするので、
はい、
そのおかげでですね本当に浅草と、それからたまに私も錦糸町行くんですけれども、錦糸町も非常に人が多くございますよね。ですからそこら辺はやっぱし錦糸町と東部と、それからやっぱし浅草のビュー、非常にスカイツリーをきっかけに変わってきたなと思ってますし、堀川さん自体もですね錦糸町の観光の充実とお客様の承知っていうので、地元の観光協会にも所属しながら頑張っていらっしゃるというふうに思っております。
さらに今回番組の前半でお話をしてくださった秋葉神社の沼部文明宮司さんのお話をお聞きになって印象に残ったことがありましたら教えてください。
沼部さんとはですね2004年の江戸開府400年の時からの付き合いなんですけれども、神田明神資料集っていう CD-ROM を神田明神さんとご一緒に作ったことがあるんですね。その時からお付き合いが始まっているんですけれども、非常に勉強熱心な方です。で特に神道に対する思い、そして自分の神社に対する思いっていうのが非常に強い方で、一生懸命勉強なさってるご神職の一人だと僕は思っております。
さあここでいよいよ浅草周辺の神社仏閣に詳しい中川さんおすすめの個性的な神社やお寺、またユニークなお守りなどについて伺っていきたいと思います。まず最初に今年参拝するのにふさわしいところがありましたら教えてください。
先ほど沼部さんの話で神社のお話はたくさんなさったので、
はい、
お寺の話にします。
はい、
で私今年は御年ということで蛇ということですよね。そうすると先ほど沼部さんが言ったように弁財天というのが非常にキーになります。
はい、
で台東区で弁財天というと、私が知ってるところでは上野の篠の松の池にある弁財天、
はい、
それから私の地元でございます浅草の私どもの本社の真向かいにある、弁天山の弁財天、
はい、
それとですねもう一つ、隠れスポットなんですけれども、私がですね20年ほど前から住んでいる龍泉の近くにですね 朝日弁財天っていうのがございます。まあ、ここもですね、まあ、本当小さいお社なんですけれども、見に行ってびっくりしたのがですね、由緒が正しい、まあ、弁財天なんですね。ですから、まあ、観光スポットである上野の不忍池の弁財天と違って、本当に庶民の信仰のもとの、まあ、弁財天ということで、非常に朝日弁財天というのがいいかなっていう感じがいたしました。でこの朝日弁財天というのは松山藩の下屋敷があった跡地なんですけれども、位置関係から言うと、上野の不忍池が西の方にあって、東の方にあるんで朝日弁財天、東の朝日弁財天というふうに言われてるんですね。一応お寺なんで弁天院という名前のお寺でございます。
また次に何かユニークなお守りがあるようなところがありましたら教えてください。
僕がですね、一番の台東区の中で印象に残ってるお守りってあるんですね。
はい、
それがね、飛び不動の飛行守りっていうのが、
飛行お守り、
飛行機の飛行に守るっていう字なんですよね。
はい、あ、じゃあイメージした感じそのままなんですね。
ここは昔から飛び不動って言って、まあ有名なんですけども、私はちょうど高校時代、ちょうど今からもう、40年ぐらい前になるかな、飛行機初めて乗った時にですね、うちの父親がこれ持ってけってもらったお守りがですね、飛び不動のお守りだったの。
はい、
それでですね、何これって聞いたら、これは飛び不動って言って飛行機乗る場合には絶対落ちないということで、絶対持ってけと言われて、まあ、昔のですね羽田飛行場から飛び立ったことがありまして、まあ、それ以来飛び不動たまに行くんですけどね。
はい、
でたまたま私が流星に移って、それからお鳥様と飛び不動、これは11月の鳥の日に鳥の市、まあ、大鳥様やるんですけれども、はい、その時にまあご会長っていうか飛び不動さんもおやりになるということでね。ただもうそれで普通のお守りを持ってたんですけど、この頃ですね、まあ、いろんなお守りの形ができてきて、ちょうど飛行機の形をしたね、はい、お守りができたんですね。たまたまテレビで見てて、そのお守りを持ってた方がいて、それで私も次の日に飛び不動へ買いに行ったんですけども、まあ私も仕事柄飛行機に結構乗るので、一つのお守りとしてはいいかなと、飛行機好きにはいいかなというふうに思ってます。ただ飛び不動もう一つご利益がある。
お、
これが僕もよく分かんないんですけど、飛行機が落ちないということで、落ちないことをかこつけてですね、
はい、
受験の神様とも言われている。
はぁ、落ちない、
落ちない、まあこれはどうかわからないですけれども、非常にですから、受験生の皆様も、まあ受験生の皆様は非常にこの頃ですね、天神様は当然、
あ、そうですね、
お参りに行くんですけども、はい、プラスアルファで飛び不動にいらっしゃる方が多いというお話は聞いたことがございます。ちなみに私は地元なんで飛び不動飛び不動って言ってますけれども、正式名称は飛び不動村消防員と言います。
はい、わかりました。ありがとうございます。さらに浅草周辺の町との関係に特徴があるお寺がありましたら教えてください。
ですね、私ちょうど20年ほど前からですね、龍泉という町に住んでですね、で龍泉って変わった名前ですよね。
はい、
辰に泉って書くんです。でこれ由来はですね、龍泉寺っていうお寺の名前から龍泉っていう地名になったんですけれども、龍泉はですね、簡単に言うと雷門あたりから北西にですね約2キロぐらいなんですね。で歩くとだいたい30分ぐらいのところにあるんですけれども、浅草とは全く違った雰囲気の町なんです。簡単に言うと職人さんとお寺の町プラス神社かな。ですからね、浅草でいろんな祭事があるんですけども、はい、その喧騒さってのは全くないの。
静かな、
静かです。まあ、唯一騒がしくなるのが、
はい、
たまたま近くにある大鳥神社 これ鳥の市で有名なんですけれども、はい、鳥の市以外はほとんど静かな街並みですんで、
はい、
住むのには非常に僕自身は非常に好きですよね、
はい、
でもう一つ特徴あるのが歌舞伎俳優さんを檀家とするお寺さんやいわゆる禅宗の由緒正しいお寺がたくさんあるということで多分ですね根岸それから稲荷町の寺町の延長線上にあるという、まあ、町です。
龍泉の町についてよくわかりました。中川さん今回は新春号らしい参考になるお話をしていただいてありがとうございました。
はいこちらこそありがとうございました。
中谷プロデュース
。いかがでしたでしょうか。2013年の新春号としてお送りしたサイド B 江戸東京人セミナーは、今回お話をしてくださった秋葉神社の沼部文明宮司さんにお会いする前までは由緒正しい神社の宮司さんということで、年齢をもっと重ねられた方を想像してちょっと緊張してスタジオに入りました。しかし実際は思ったよりもお若い方で、私にとって身近な話題であるアニメファンの方が秋葉神社を訪れる話などをしてくださったので、楽しく進行することができました。そして神社の歴史や特徴である日渡りの神事についても分かりやすく説明してくださったので、私にも理解することができました。また現在私が声優として出演しているアニメも秋葉原周辺が登場するので、その駅名の由来になった神社の宮司さんに新年最初に配信する番組でお話を伺えたことは大変光栄なことでした。さらに番組後半で当番組を提供している浅草中屋の中川正夫社長が教えてくださった浅草周辺のお寺に私も散歩がてらお参りに行ってみたいと思います。リスナーの皆様もぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。さてここで番組からのお知らせです。7年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は、江戸東京人セミナーの祭り特集号を2013年4月の末に配信する予定です。ぜひお楽しみに。なお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全24回、さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。ちなみに2009年12月の末に配信した江戸東京人セミナーの新春号では、福を招く縁起のいい料理としてフグについて、老舗フグ料理専門店浅草三角の3代目ご主人がお話ししてくださっていますので、興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。